いします。
営業マンって服装って関係あると思いますか？
関係あるね、
はい、
営業マンは服装関係ありますかって言われたら、はい、あります。あの営業マンだから、
はい、
まあ普通にスーツなんじゃない？
はい、
まあ普通にスーツで、まあどんなスーツがいいとかいうのは特にないと思うよ、
はい、
あのブランド物のスーツがいいだとか、はい、そんなも特になくて、清潔感さえあれば何でもいいんじゃないかなと思うね。まあじゃあ僕は、そこから話を膨らませていくとだね、終わっちゃうから、あのスーツを着てますかって言われたら、ご覧の通りスーツは着てない、
はい、
今は、
はい、
まあもうずっとスーツ着てました、
はい、
ずっと着てて、でもう途中でスーツ着るのやめて、でジーパンとジャケット、まあ、シャツとかってしてて、ネクタイはもうすることなくなっちゃったから、シャツとジーパンとジャケットみたいな、まあ、ただちょっといきなりジーパン姿じゃ怖かったから、あジャケットで羽織ったりとか、ワイシャツ春先やったらワイシャツにベスト、ジレね、ジレ着てベスト着て、で下ジーパンみたいな格好でお客さんとこ行ってみたのよ、
はい、
どうかなと。でちょっとまあ正直スーツに飽きちゃったっていう部分があったから、はい、どうなんかなと思って、お客さんとこキンコーンって言って、新規客じゃなくてね、ユーザーさんとこキンコーンって言って、あの書類回収の時とかに行った時に、ちょっと今回ジーパンで着てみたんですけどどうですかって聞いたのよ、
はい、
そしたらお客さんは、え別にって何も思わないって、でジーパンだからお前なんだふざけてんのかとか、あの仕事なめてんのかっていうふうに思いますって聞いてみたら、え全然思わないよ、別に何にも思わないとか言って言われたのよ、
はい、
あそうなんだ。でもまあそのうちのね、あの母親とか父親は、まあ、ふざけてんのかと、ジーパンなんて履きやがってと、お前仕事なめてんのかみたいな感じで言われちゃうわけね、
はい、
で、やっぱり服装って大事だよなから始まるわけ。身だしなみは大事にせよと、はいはい、もうちょっとあのこういう頭がちょっと茶色だとか、今も言われてる、このパーマかけたところでお前はなんだチンピラかお前はみたいなこと言われて言われて、で本当にそうなんかなと思ってお客さんのところに行ってずっと聞いてたのよ。もう結構前だけどね、もう多分 4,5 年ぐらい前になってくるんだけど、どうですかどうですかどうですかって聞いていくと、お客さんからは別に、え別にって、あれなんか別にスーツじゃなくても大丈夫っぽいぞってなってきたわけ、
はい、
で、まあ、冬場はじゃあジーパンにしとこうと。でなんでジーパンを履き出したかっていうと、その夏なんだよ、夏そのスーツとかだともう汗がさすごいから、ワイシャツとかも汗でびしょびしょになるから、もうあのしょっちゅう着替えに戻ったりしてたんだよ、
はい、
でパンツとかは洗濯できないからクリーニングになるわけでしょ。
今は洗えるスーツ出てます
ね。今はね、
はい、
今はね当時はね、あ今当時もあったのか知らないけど、僕の持っているスーツはそのウォッシャブルっていうやつはなかったから、クリーニングに出すしかないだよね、
はい、
そのクリーニングをなんか毎日出すような羽目になっちゃうから、
はい、
これなんかもったいないなと思って、でクールビズも流行ってきて、であの新聞記者の友達の新聞記者の人が来てくれた時に、
はい、
あのスラックスじゃなくてチノパンにポロシャツで来たのよ、
はい、
あちょっと今日ラフな格好でもうスーパークールビッツですみたいな感じを見て、はい、あ俺も真似しようと思って、
はい、
新聞記者がそれで OK ってするんだったら、もう僕が思ってた、まあ、その親がずっと言われてたっていうのもあって、僕はそういう固定概念で言ってたけど、世間一般はもう結構 OK なはずだと思って、あの白いパンツでその普通のね洗えるやつで白いパンツでネイビーのポロシャツにしようと思ったの、
はい、
これはもう 2,3 年前ぐらいから始めて、でお客さんのとこ行ったら全然何にも言われへんのよ、
はい、
なんだその格好ふざけてんのかって言っても言われないし、でお客さんとその喋ってる時にね、その外でね玄関先で喋ってる時に、あの近所のおばちゃんがトコトコトコトコってやってきて、あー〇〇さんとか言って、あのご近所さんとのその会話が始まってきたわけよ、
はい、
であーって言って、ちょっとこう横にこうスーって立ってたら、 そしたら、ねえ、息子さんでしょとか言ってくるわけ、僕を見て、はい、息子じゃないですとか言って言いながら、はい、多分そのご近所の人は僕のその姿格好を見て、その例えばスーツ着てたら、うわセールスマンや営業マンやっていう風に来て、その喋ってはるみたいな感じになったんだろうけど、はい、普通にポロシャツに白いパンツで普通にラフな格好だったから、多分普通の格好やと思って警戒心ゼロでこっち来やがったのよ、
はい、
だからあーって案外スーツっていうのはあのちゃんと見せてるっていうイメージがこちら側だけの話であって、お客さん側からしたらなんか物売りきょった怖ーみたいな感じになってるんじゃないかなと思うのよ。で実際飛び込み営業してる人はスーツ姿では絶対飛び込み営業やりませんって言ってんだよ。そんなスーツ姿で金庫ってインターホンを押したら誰も玄関開けてくれないから、
はい、
だから作業着みたいな格好をして、であのご近所との、 あの工事の挨拶に来ましたって言わないと玄関開けてくれないんですっていうぐらいだから、その工事の職人さんが工事の挨拶回りに来たって言って職人の格好をした営業マンが行くわけよ、
はい、
羊の皮をかぶった狼みたいな感じで行くわけよね、はい、だそんな感じで実はB2B は別だけどね、
はい、
B2B は多分スーツ着ていかなきゃいけないと思うんだけど、 B2C とかに関して言えばスーツを着ていくと意外とそれはデメリットになったりする場合があるかなと思うわけ。でも僕の光通信のその先輩だった人が今社長になって名古屋でそのコピー機とか売ってはるんやけど、はい、で昔ねここ来てくれてコピー機僕が導入した時にスーツ姿じゃなかったからね、一応ジャケットとパンツは着てたけど、はい、あれってお休みみたいな、
はい、
今日休みやったみたいな格好で着てたし、他の、社長さんも、まあ、僕とちょっとね仲のいい役させてもらってる社長さんいてて、その人も光通信出身の人で、はい、僕の、まあ、上司っていうか先輩っていうか人 でその人 もう普通のおいちゃんみたいな格好で、はい、あれとか言いながらもうおいちゃんの格好やんか言うて、うーんとか言って、いやそれで行ってるのとか言って、まあ社長だから現場には行かないけど、
はい、
もうそんな格好でスーツ着てないのよね。多分40過ぎると22、3から就職したとして約20年近くスーツ着ていくわけでしょ。で20代の時はブラックスーツが好きで、30代ぐらいになってくるとちょっとまた色がネイビーだとかグレーとかを着るようになって、で40になってくると多分スーツそのものがもう飽きたっていう風になってきたなみたいな感じになってくると思うね。そのブランドとかいろいろあったとしても、はい、スーツはもういっかみたいな、特に社長さんになってくるとサラリーマンと同じ格好するの嫌だなみたいになってくると思うのよ、
はい、
僕もそういう風になってきたから。でじゃあ、それで弊害がありますかって言われると特になかったし、この前この下のねあの花屋、まあ母親とか弟夫婦からはものすごい不評やったやつ、
はい、
この何その頭茶色でみたいな、はい、何チンピラかお前はみたいな感じで言われてて、
はい、
そんなあかんでとか言って言われてたわけよ。でお客さんとこ行ったらあ辻さん言って久しぶりですねってなったわけよ、
はい、
もう要は10年ぶりぐらいのお久しぶりですねってなって、あ久しぶりですねって言ってで喋ってたら、あれ辻さんあれやねって前来てもらった時はもうメガネかけてカチッとした感じでその作ってるっていう雰囲気で来られてたんだけど、今はなんかこう素の感じでなんかいい感じになったねって柔らかくなったねみたいなことを言われたのよ、
はい、
多分こうなってないと思う、
はい、
こうなってたんやろうけど、でも優しくなったねとか素の感じでいいねってこの頭だよ、
はい、
で僕はその一応お客さんとこ行くときは今これ T シャツ着てるけど一応ポロシャツにしてるわけ、
はい、
でお客さんとこ行かないときだとかこの撮影するときは一応ジャケットを羽織るっていうこのコスチュームみたいな感じになってるから、その、まあ、いちいち T シャツとかに着替えてるんだけど、でそのときにお客さんの話を聞いたりとかね、まあ、もちろんもうユーザーさんだからっていうのもあると思うんだけど、
はい、
全然髪型とかそんな何にも言って来られなかったのよ。でだから僕はあスーツじゃないとダメだと、ネクタイしてなきゃダメだっていうのはこれはもう単なるこちら側の盲信っていうかその思っているだけで、お客さん側は相手がスーツ着てようが着てなかろうがあんまり関係ないんだなっていうことがね、多分ホリエモンも同じこと言ってたのよ。 多分10年以上前になってくると思うけど、その時にホリエモンが言ってたのは、君たち営業って言うとスーツ着てなきゃダメだと思うでしょって言って、僕は違うんですと、ジーパンに T シャツで営業に行ってましたって言って、で熱い熱い思いを語ってたら、お前面白いやつやなって言って、どんどんどんどんその受注も増えていって紹介も増えていったんですって言って、だからスーツなんて意味がないと、襟付きのシャツなんて着ても全く関係ないんだっていうことを、すっごい昔にライブドアを社長を解任されて、そのセミナーかなんかをちょろっと見たのよ、ダイジェストかなんか でその時にまだ僕はそのスーツ派の人間だったから、あ、それは B2B でインターネットのね、その広告営業をやってた時だから、それはそれで IT 関係っていうとね、やっぱジーパンに T シャツでもう OK みたいな風潮があったかもしれないけど、俺らはそういうわけにはいかないんだよねなんて思ってたんだけど、実はいざやってみたら、あ、あんまり関係なかったなっていうのが今実感しているので、実際さ、お客さんとこ行くときにさ、お客さんとこ行く予定がなかった日って、で、あ、夏場ね、特に夏場僕はもう服装を崩してるわけよ。でお客さんとこ行かなかった時とかは自転車とか乗ってたから、自転車の格好になってるわけね。で、あ、じゃあ今度僕自転車で行きますからとか言って言うと、もう完全に自転車の格好で行くわけじゃない。そしたら、あ、辻さんみたいなお客さんも全然 OK なわけよ。あ、もう自転車で来ちゃいましたとか言ってたりしてたし、でその格好で お客さんから連絡があって、じゃあ今から行きますねって言ったのよ。ただ僕ごめんなさいと、今日そのお客さんのとこに行く予定を組んでいなかったので、うん、僕服装かなりラフですけどいいですかって言ったら、あ、全然いいですよとか言って言われて、うん、で行ったのよ。もう T シャツにそのもう短パンみたいなのも履いて、うん、あのどうもとか言ってたら、うん、あ、よーとかみたいな感じになってたわけよ。辻さんコーヒー飲むみたいな感じでセブンイレブンのコーヒーが一番おいしいよねとか言ってこうね、コーヒーをおごってもらったりとか、出しますよとか言って言いながらね、なんか飲みながら喋ってたりとかしてたのよね。だからあんまりスーツってあんまり関係ないんだなと。あれってことはさ、今、営業前に服装は 大切ですかって言って、大切ですって言ってて、今答え大切じゃないって答えになってるけどでも多分B2B だとか B2C とかいろいろあるとは思うんだけど、でもこれだけは言えるのよ。服装は関係ないですよって言えれる人っていうのは、その人のブランディングが確立してるからなのよ。ブランディングが成功しているから服装は関係ないわけよ。あなたに来てほしいんです、僕は辻さんに会いに来てるんですっていう人だから服装は関係ないわけよ。そのだらしない格好とか、そのダサい格好はダメだけどね、ダサい格好じゃなくて汚い格好とかじゃなければ別に大丈夫、うん、でそのちゃんとした服装じゃないとダメだっていうところは、そのあなたがブランディングができてないから、確立されていないから、そういう服装とかしょうもないところでチェックされてしまうわけよね。ああなんだこいつちゃんと服装してないな、じゃあそんなちゃんとした服装をしてない人からは提案は聞きたくないとか言われちゃう。それはブランドが確立されてないわけね。どこにいても誰に頼んでもその一緒だと。で君から買わなくてもいいですよと、君を断っても別によそにもいっぱいいるから別にいいんだよというような人は、多分そうやって変なところで断られてしまうんだと思うんだけど、でも案外大丈夫、うん、実は僕もそのあれを今レーシック受けたから、今こう裸眼でね素顔でやってるけど、で20年前とかは僕コンタクトで営業やってたわけで、もレーシックを受けるぞって言って、レーシック受ける前の3年間は僕はメガネで過ごしてたのよ。そのメガネの期間っていうのは一番最初グレーのメガネでサングラスかみたいなメガネにして、その次青色のメガネになって、その次は赤色の色レンズを使ったメガネを使ってきたわけよ。まあそれもまああのうちの父親も母親もものすごい反対してて、なんだそれはチンピラかとか言って言われて、でも確かにこんなサングラスみたいなメガネで行ったらこれまずいかもなと、断られるかもなとか思いながら、お客さんのところに行ったら別に全然大丈夫だと、
はい、
あれなんか全然大丈夫なんだけど、すいません今回この色眼鏡しか僕持ってなくて、コンタクトをちょっと今封印してるんですよって、ごめんなさいねって言ったら、ああ全然全然みたいな感じで言ってくれるのよ。 でそれに対してあのうちの母親は何て言ってたかっていうと、そんなもんはあのお世辞やと、面と向かって悪いこと言えへんからやと、その私たちもそうやと、そのねあのね、突飛な格好で来られても、あ素敵ですねって言って、そのお世辞を並べるんだみたいなことを言ってるわけだから、お客さんもお世辞を言ってるだけやから間に受けるなみたいなことを言ってるんだけど、でも契約取れるわけよ、
はい、
じゃあ関係ないよなと。で実際メガネ姿の僕の顔写真ホームページも載せたりしてたのよ、
はい、
そしたらそれを見たお客さんが、なんだこの人はと、ホストかこいつはとか言って、ちょっとなんだこいつはみたいな感じだったんだけど、でも小冊子とか読んで、あちゃんとしてるなと、でいっぺんちょっと話聞きたいなって言って話してみたら、あちゃんとしたすごいいい人だったって言って、うん、そんなんもあるから、別に、サングラスみたいな眼鏡かけてていかにも怪しいみたいな格好をしててもなぜか契約が取れちゃうっていう、ことがあるのよ。もうなんでかっていうと、それはもうブランディングがちゃんと確立できているから。でブランディングを確立するためには、例えばテレビに出る必要もないし、本を出版する必要もないのよ。単にちゃんと自分をあの表にちゃんと前面に出して、お客さんをちゃんとこう教育して、あの僕があの営業マン、うちの会社はすごいんですよっていうことをちゃんと教育しておければ、その会社が来たね営業マンが例えばスーツじゃなかったとしても全然 OK だから、あの関係ないですよと、 あれ今俺関係ないですよって言っちゃったね、
はい、
答えがぐるってあの前半と後半で変わっちゃったけど、はい、あのまあ関係ないかもね、もしかしたら僕は今関係ないです、
はい、
うん、でじゃあなんでこの YouTube のこの撮影の時はあのジャケットを羽織ってるかっていうと、まあ、そっちの方がねちょっとあのちゃんと見れるかなと思ってジャケットを羽織ってるわけですよ。で今これ撮ってるのが実は7月なんですよ。7月の終わりの方ですよ、めちゃくちゃ暑いですだからエアコンつけるとエアコンの風が入っちゃうから音声に、だからエアコン切ってと今ねこれ撮ってるんだけど、まあ暑い、ここがもうすっごい汗が、あこのジャケットはもう今回で終わりだなとか思いながら、だけどあの、まあ、一応ジャケットを羽織るっていうことは、まあ、一応コスチュームみたいな感じでやって、でもどうしても暑かったらもうちょっと多分 T シャツで撮ることになるかもしれんけど、まあ、一応ジャケットぐらいは羽織っててもいいかなと。ちょっとした権威性みたいなのもちょっとあるよね。 T シャツすぎるとちょっとラフすぎるかなと。もしかしたら見てくれてる方で、なんやこいつ T シャツ姿で偉そうにとか、その服装でもねやっぱり文句言われちゃう場合があると思うから、まあ、ジャケットでも一着着ておけばちょっとはマシに見えるかなみたいな、こうシュッとね、そのスーツジャケット着てるっていうだけでドレスコードは一つポーンって入るわけでしょ。でこう喋ってるわけだから下半身見えないわけじゃない。実は下半身、まあ、僕はパンツ一丁かもしれないわけよじゃパンツももしかしたら履いてないかもしれないとそんな状態で偉そうなことを喋っているみたいな。でも見えている姿はここしかないから、じゃあドレスが一着入ってるわけでしょ、あのスーツで、で下が例えばワイシャツじゃなくても、あの、まあ、ある程度フォーマルのきっちりした感じに見えるから、
はい、
T シャツでもね、中が例えばセーターでも何でも、これ見えるのはこことここしかないからさ、ドレスを一着着用しているだけでしちゃきちゃっかりちゃっかりじゃない、あのしっかりとカチッと見えるっていう雰囲気があるかなと思って、まあまあ一応こうね、こうお伝えするっていう立場で一応ジャケットは着ておりますが、多分このスタイルはあの一応崩さずにあのやっていこうかなと。ユニフォームみたいな、コスチュームみたいな感じにしていこうかなと思っていますので、まあまあまあ、あで結果的にはあの結論的にはあんまり関係ないですあの服装関係ないです。ただ、服装関係ないですって言えれる人と、服装関係ありますって言えれる人がいてて、服装関係ないですって言えれる人はちゃんと自分のブランディングができている人、お客さんが僕やったら辻さんに会いたいですって言ってくれてる人に会いに行く場合は全然大丈夫なんだけど、あのそうじゃない場合、ブランディングが確立されていない場合はやっぱりあの身だしなみをちゃんとしなきゃ。多分でも B2B の場合はそういうシャツとかでちゃんとネクタイとかしてないとあの評価が下がっちゃうかもしれないからね、
はい、
あのそういうのはして 行かなきゃいけないかなというのもありますけど、まあ、ケースバイケースですけどね、まあ、そんな感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。